本日はどうも私どもの決算説明会にご参集いただきましてありがとうございます。早速ですが、第二四半期決算説明会を始めさせていただきます。まず、2級の決算の概要でございます。我々を取り巻く環境というところですけれども、グローバルの経済全体の回復の足取りは穏やかというところでございます。米国については、多少回復基調が見られる中で、欧州は、国地域によってまだら模様、日本については個人消費が低迷する状況が続いております。一方で法人向けのビジネスは安定して推移しております。ご案内の通り、一層の円高傾向が進んでおります。まず7月9月 の、 Q2 第二四半期の状況です。対前回の予想、7月30日の 1Q の予想、それから対前年同期ともに減収増益の結果でした。売上高は対前回予想でマイナス 5.7% の減収、為替影響22億円と大きいネガティブインパクトがありましたが、それを除いた実質売上高は前回予想に対してマイナス 3.5% の減収でございました。対前年同期というところでは為替影響がやはり大変大きくて55億円ございました。加えてリビング事業の上等影響がありましたが、実質では 3.2% の増収でありました。営業利益については対前回予想13億円の増益、為替影響8億円を除けば実質21億円の増益、その要因は全体的に増産となったことであります。6ヶ月間上期の状況ですけども、同じく対前年同期減収増益という結果でした。売上高については為替影響、リビング事業の上等影響を除いた実質ベースでは前年同期比 3.2% の増収でありましたが、為替影響が大きくて前年オーバーすることができませんでした。営業利益については前年同期比 124% の増益ということになりました。為替影響19億円がありましたけれども、実質売上の増加というところと、先ほど申し上げましたように増産の効果ということで、全セグメントで増益という結果になりました。上期の業績というところで、今申し上げた通りであります。ブルーで色をしたところが実績であります。1843億円、93億円の営業利益、経常利益は84億円、当期利益は50億円ということでありました。対前年同期比はその横にある通りであります。上期の事業別の業績のグラフです。真ん中が今期上期の実績で、左側が前年、右側が前回の予想というところであります。対前年というところでは楽器セグメントがマイナスでありましたが、それ以外はプラス、残念ながら全体としてはマイナスでありました。下に為替影響があります。前年対前年というところでは81億円の為替影響、マイナス影響、セグメント別にはここにある通りであります。営業利益については93億円の中身をブレイクダウンしたもので、真ん中が実績同じでございます。対前年というところでは全てのセグメントで増益という結果でありました。その営業利益の前年前回予想との比較のブレイクダウンです。前年の41億円から93億円というところの最要因ですけれども、為替の影響がマイナス19億円ありました。耐久の債務がプラス5、リビングの事業譲渡による影響がプラス1、販管費の削減がプラス2、材料費アップがマイナス1、一方で海外物流費が上がったというところでマイナス7で、大半のところですが実質の増収増産効果というところで71億円のプラスということで93億円という結果になりました。前回予想との比較であります。80から93への再要素で、やはり為替の要素がマイナス8、販管費削減、 がプラス12、それから粗利益の改善というところで9億円というこの要素で93億円となりました。下期の事業環境と通期の業績見通しということですけれども、まず市況の回復というところは引き続き緩やかであるというところ、それから米欧欧米市場の年末商戦に期待するというところですが、アメリカの状況は回復が穏やかであろうというふうに見ております。欧州については国別にまだら模様が続く、中国その他市場については堅調に推移するだろうというふうに予想しております。法人向けビジネスは回復傾向が継続するというふうに見ております。一方で円高傾向は継続するというふうに見ております。通期の業績見込みですけれども、上期の業績を踏まえ今後の為替および年末商戦の動向を考慮して、前回予想から減収増益を予想いたします。下期の重点施策ですけれども、年末の事業期に向けた営業活動に注力していくことというところ、新商品等の確実な市場投入、それから販売状況の見極め、在庫管理の徹底というところであります。また収益改善施策を継続し、経費カット、コストダウンを継続していくというところであります。それを表にしたのがこれであります。このブルーのところが今回の予想というところで、通期で3740億円、営業利益は110億円、経常利益85億円、当期利益50億円ということで、前年に対して売上高はマイナス 9.8%、 営業利益は 61.1%、 経常利益は 73.1% という増でございます。今回この予想をする前提の為替レートについては、ドル85円、ユーロ110円を下半期で考えました。通期の事業別の業績予想のセグメント別であります。3740億円の今回の見通し、その中で対前年ということで言いますと、楽器がマイナス 2.3%、 AV と電子部品については増収、その他のところについてはマイナス 7.1% という内容であります。下に通年の為替影響が書いておきましたが、前期の比較で言いますとマイナス178億円の影響となります。セグメント別にはここにある通りで大変大きなマイナスになります。営業利益のセグメント別であります。これについては楽器で増益、 AV については減益、半導体についてはマイナスからプラスに変わるというところ、その他については増益というセグメント別の見通しであります。営業利益に与える為替影響についても下にある通りで、通年でマイナスの52億円を予想いたします。通期の営業利益の前期前回予想との比較の要因であります。68億円から110億円のブレイクダウンです。まず為替影響がマイナス52億円、耐久の債務がプラスの10億円、リビング事業譲渡の影響がマイナス4億円、販管費がプラス3億円、販管費カットでプラス3億円、材料価格のアップというところでマイナス1億円、海外物流費がアップするということでマイナス15億円、が進めております構造改革の効果、今期については4億円ということで、大半は実質の増収増産97億円というプラスであります。このような内容での前回比較、前期との比較です。前回との予想の比較、100億円から110億円ですけれども、為替影響がさらにマイナス19億円、販管費のカットによるプラスが15億円、実質粗利益の改善というところで14億円とプラスというところでのプラス10億円であります。事業別に 見てまいります。まず上期の状況ですけれども、楽器事業については対前年同期前回予想とも減収増益という結果になりました。為替影響を除いた実質の売上高は前年同期比 1% プラスという結果でありました。北米については現地通貨ベースではプラスの 4%、 欧州については現地通貨ベースで同じプラス 2%、中国についてはピアノを中心に堅調に推移いたしまして2桁成長をキープしております。商品別にはピアノの国内が対前年比厳しい状況でありましたが、中国その他の地域で堅調に推移いたしました。管楽器については北米で回復の兆しが見られました。営業利益については為替影響による減益を増産効果等で吸収して対前年対前回予想ともに増益という結果に終わりました。通期の予想と下期の重点施策ということでありますが、欧米の年末需要の販売に注力するというところ、それから中国を中心とする新興市場での拡販をさらに加速していく、コストダウンと経費削減、在庫水準のコントロールというところが重点施策となります。地域別、楽器の地域別の販売状況であります。上の段が上期で下の段が通期合計というところであります。日本については低調な状況が続いておりますがマイナス 3%、北米は先ほど申し上げましたように、これ現地通貨ベース、為替要素を除いた現地通貨ベースですけれどもプラス 4%、 欧州についてもプラス 2%、 中国はプラス 18%、 その他の地域についてはプラス 4% という結果で終わりました。通期については日本は引き続き低迷するということでマイナス 4%、 北米がプラス 6%、 欧州はプラス 8%、 中国についてはプラス 15%、その他市場はプラス 8% という見通しであります。少しコメントをさせていただきますが、日本については楽器の市況は全般的に低迷が続いております。特にピアノは低価格製品、中古品への買い下がりというところが顕著になっております。また買い控え傾向も顕著です。アコースティックピアノの需要活性化を図るためにインドネシア製のアップライトピアノを11月の下旬から発売して活性化を進めていきたいというところであります。北米については楽器は各商品群とも前年を上回るところまでは来ました。ただし前々年を上回る状況にはまだなっておりません。そんな中でアコースティックピアノ、ポータブルキーボードは堅調に推移しております。業務用の音響機器市場は多少回復の兆しが見える状況にはなってきましたけれども、なかなか単価ダウンの傾向が強く出てきております。欧州ですけれども、市場ごとにばらつきがあると申し上げておりますが、全体的にはドイツが堅調でして、ドイツを中心に改善傾向が見られます。商品別にはピアノをはじめとする鍵盤楽器群が北中央を中心に回復傾向にありますが、南欧については依然スローな状況が続いております。また設備音響市場については一部の地域では改善が見られるものの、まだまだら模様で全体としては依然鈍いというところです。東欧などの新興市場についてはポーランドなどをはじめとして回復の傾向が出てきております。中国についてですが、ピアノ電子楽器で売り上げを伸ばし計画を上回って推移しております。2-3級都市の販路拡大というのを進めております。またギター管楽器の専門店の販売も整備を進めておりますが、徐々に進んできております。音楽教室の生徒については直営3センターの生徒募集を強化するというところで、増加傾向にありますけれども、計画には届いておりません。その他の新興市場というところですが、全体では前年を上回るものの対計画にはわずかにショートという状況で、市場ごとにだいぶ差が出てきております。豪州、台湾、マレーシア、インドネシア、メキシコというところで苦戦しております。一方で中南米、ロシア、中東、 といった新興市場が好調であります。インドについては成長を果たしておりますけれども、期待値までは届いておりません。商品別にはピアノ、シンセサイザー、楽器周辺の音響機器が好調です。通年ではメキシコ、オーストラリアなどの回復を期待して、前回予想並みの売り上げを目指していきたいというところであります。商品別の状況を少し見ていきます。このグラフについては、下から Q1 の実績、 Q2 から下期の見通しというところで、この括弧のパーセンテージ、赤い字については、為替要素を除いた実質ベースでの前年比較ということであります。ピアノの日本ですけども、なかなか実需が低迷しております。厳しい販売状況が続くというふうに見ております。北米、需要回復傾向に伴い販売も回復傾向、少しずつでありますが、グランドピアノ、アップライトピアノともに戻りつつあります。欧州については、先ほど述べましたように北中央が堅調で、全体を牽引しております。中国は市場が伸長する中、2桁の成長を持続というところであります。アジアについては一部地域を除き全般に好調に推移しております。その下に行きます。電子楽器ですけれども、通年ではプラスの 7% の成長を見込んでおります。電子ピアノは日本を除き全体的に回復基調にある。特に中国で好調を維持しております。グローバルでは前年をトータルでは上回る推移というふうに見ております。ポータブルキーボードは中国、アジア、パシフィック地域で好調で、その地域の売り上げが牽引しております。その下の段の管楽器ですけども、通年で 1% の微増というところでありますが、日本については個人持ちの需要が依然低迷しております。北米についてはレンタル市場で回復傾向が見えてきましたので、堅調な売り上げを予測しております。欧州については、実売は中東を中心に回復傾向にありますが、競争が激化しております。その他の地域については、国別にばらつきがあって不透明であります。アジアは全体的に回復基調というふうに見ております。右の上に行きましたエレクトーンですが、主にこれは大半が日本の売り上げになりますが、通年で 2% のマイナスという予想であります。プロオーディオ機器は通年でプラス 4% の成長ということで予想しております。設備市場の回復は中国で顕在化しておりますけれども、欧米日の回復力はまだ弱いというふうに見ております。低価格商品群については堅調に推移しておりますけれども、高価格帯のデジタルミキサーの販売がやや低迷しておりまして、単価ダウンの傾向が継続しております。ギター、ドラム、弦打楽器ですけれども、通年でプラス 8% の成長を予想します。ギターについては北米でアコースティックギターが非常に堅調に推移して順調に伸びております。市場も回復傾向にあるというふうに見ております。中国、アジア、パシフィック地域でも活況で売上増というふうになっております。欧州もクラシックギターを中心に微増というところです。アコースティックドラムについては市場低迷が続いておりますが、電子ドラムについては現行商品の価格政策と新商品の投入で販売を大幅に伸ばす予定にしております。全地域で前年を上回り堅調に推移するというふうに見ております。次に AVIT の事業ですけども、上期の状況については対前年同期で増収増益、前年は営業赤字でしたので営業黒字プラス6という実績を出すことができました。為替影響を大きく受けておりますけれども、除いた実質的な売上高では2桁の増収という結果でありました。ただ主力のオーディオについては北米市場で厳しい状況でしたが、全体では堅調でありました。また業務用のルーター、通信カラオケも好調に推移いたしました。上期末で見ますと、オーディオについてはちょっと在庫が重いという状況になっております。 通期の予想と下期の重点施策ですけれども、北米の量販店市場での厳しさが増すというふうに見ております。そういう中で年末需要期での AV 商品の拡販というところで、米国市場では中高級の AV レシーバーで挽回を目指します。またフロントサラウンド商品の国内での堅調維持というところと、海外での拡売を目指します。デスクトップオーディオなどの強化を合わせて進めてまいります。ルーターについては商品の優位性訴求によるシェアの拡大を目指します。通信カラオケは新商品を発売いたしましたところですけれども、それをスムーズに出荷していくというところがポイントになります。在庫水準の適正化もテーマであります。電子部品事業ですが、紙機についてはここにあります通り、対前年同期で増収増益という結果でした。携帯電話用の音源 LSI については、海外中心に対前年同期減少傾向が継続しております。アミューズメント画像、車載、地磁気センサー等が増収となりました。そういう中で増産と製造原価低減等で営業黒字化を紙機については果たしました。通期の予想ですけれども、受注拡大の地磁気センサーの生産体制を一層整備していくということが重点テーマになります。一方でアミューズメント画像、車両用の半導体の販売拡大も重点ポイントであります。その他の事業ですけれども、紙機の状況はここにありますように対前年同期増収増益という結果でした。ゴルフについては韓国市場を中心に好調に推移いたしました。自動車用の内装部品は増産が続いております。 FA 事業については中国向けの需要を中心に堅調に推移いたしました。通期の予想と下期の重点施策ですけれども、自動車用の内装部品の着実な供給対応、ゴルフについてはちょうど今日新しい商品の発表会をさせていただいてますけれども、この新商品の確実な市場導入というところ、リクリエーション事業については集客確保とコスト削減によって収益の改善を目指すというところが重点施策となります。設備投資、減価償却から研究開発費というところですが、特に大きな変化はありません。換気については55億円の設備投資というところで、そのうち42億円が楽器セグメントというところであります。通期については139億円の設備投資額を予定しております。研究開発費についても110億円紙機、通年で233億円というところで、特に大きな基礎からの方針変更はありません。在庫ですけれども、9月末の総在庫というところは対前年同期比で32億円の減少で終わりましたけれども、為替の影響とリビングの連結除外の影響控除後の実質的な比較で言いますと25億円の増加になっております。また前回予想に対しても為替要素を除くと実質の34億円の増加というところであります。期末については651億円のレベルに絞っていくということで予定しております。最後になりますけども、バランスシートですが、紙機の比較というところでは主にリビングテックの事業の譲渡影響と為替影響というのが大変大きくなっております。あとキャッシュが少し増えたというところが主な変更であります。期末についてもほぼ同じような内容での変化というところで、特に大きな変化を予想はしておりません。以上、第二四半期の決算について概略ご説明申し上げました。